ただいまより2020年6月14日聖霊降臨節第3主日、本日は花の日です。一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。まで賛美歌351番賛美いたします。351番23の5の A のページをご覧ください。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い乱したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。
口読詩編によって祈りを捧げます。詩編第127編。賛美歌21の後ろの口読詩編の部分で144ページになります。司会者と交互に唱えます。皆様は二文字分下がったところをお読みください。口読詩編、詩編第127編。主ご自身が立ててくださるのでなければ
家を建てる人の心がむなしい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ
町を守る人が目覚めているのもむなしい。
朝早く起き夜遅く休み少量してパンを食べる人よ、
それはむなしいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから、見よ、子らは主からいただく修行、胎の実りは報い、
我が手を踏んだ子らは有志の手の中にいた。
いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は
町の門で敵と論争するときも恥を被ることはない。
お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたが今朝もこのようにして私たちに礼拝を捧げることを得させてくださいました。深く感謝いたします。今日は花の日。主イエスは野の花がどのように育つのか注意してみなさいと言われ、神は野の花をこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないかと語ってくださいました。天の父が絶えず必要なものをくださるから思い悩むなと語ってくださいました。主の日から主の日への過ぎ去った日々を思い起こすときに、思い悩むこと多く、何とかしようと心を騒がせるばかりで祈りの貧しかったことを見前に思います。私たちの大祭司となってくださる主イエスの取りなし、主の罪の許しに寄りすがります。どうぞ御言葉を新しく聞かせてください。そしてあなたが聖霊によって愛を注ぎ、あなたを愛すること、隣人を愛することをなさしめてください。あなたから愛をいただかなければ生きられない、私たちは弱い存在であることを今一度分からせてください。どうぞ弱くされている方たちを顧みてください。その厳しい戦いをあなたが共にいて支え、望みを与え、癒し、回復を支えてくださいますようにと心から祈ります。この国の歩み、世界の歩みを思います。新型ウイルス感染の拡大の痛ましさも思います。どうぞあなたの癒し、回復、平和が来ますように。いろいろな思想や心情の違いを超えて平和を作り出すために、あらゆるところで力を尽くしている人たちをあなたが十分に用いてくださり、私たちもその一人とならせてくださるように、キリストの教会が地の塩を世の光として置かれております。その使命に生きることができますように、私たちを用いてください。この礼拝を通してただあなたを崇め、あなたからの平安をいただいて ここから出発することができることを心から願います。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第3章1節から6節、新約聖書の403ページになります。ヘブライ人への手紙第3章1節から6節です。読みします。だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を建てた方に忠実であられました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。さてモーセは将来語られるはずのことを証しするために使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。以上です。それでは教会の信仰を使徒信条を持って告白いたします。使徒信条は賛美歌21の93番の4の A に載っています。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。神の家とされた喜びと題して御言葉の解き明かしをいたします。今日与えられたヘブライ人の手紙の第3章1節から6節ですが、この6節を今年の教会の御言葉として掲げて歩んでまいりました。まもなく半年が経とうとしております。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのですという力強い主の言葉を握っています。この確信と希望に満ちた誇りと思って生きようと御言葉が励ましてくれています。誇りを持って生きるというのは人として生きる上で本当に大切なことと思いますが、私たち教会に生きるものは神からいただく確信と希望に満ちた誇りを持って歩ませていただいている。誰もいじけて生きようなんて思わない、突っ張って生きようとも思わない、本当に健やかな誇りを持って生きることを否定する人はないと思いますが、私たち弱いもので、聖書も申しましたけれども、いろんなことにこう不安に襲われたり、ビクビクしたり、 振り回されたりという時に、その誇りを持って生きるというところから離れてしまっている。このヘブライ人の手紙を受け取ったその直接のその当時の教会もこういう言葉を必要としている群れでもある。裏を返せばそれは教会に対する迫害であったり、またユダヤ教の方に行ってしまうという、そういう人たちが起こったり、教会の外、教会の内にもいろいろな試練が襲っている現実がありました。時代の状況は違う面がありますけど、私たち教会もそのように内からまた外から試練を受けるということは起こってまいります。だからこそ確信と希望に満ちた誇りと持ち続ける、信じるっていうのはその時その時の決断の部分がありますけども、その決断し続ける、信じ続ける、その誇りを持ち続けよう、これを大切に生きようと呼びかけられているわけです。そこに私たちが生きる教会の姿がありますけれども、それとこう並ぶようにして、ちょっと順番が逆になりましたが、一節にまた私たちが何者であるかということが語られております。だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、兄弟姉妹たちですね、私たち教会は天の召しに預かっている聖なる神の家族だ。で、私たちが、兄弟たちと呼ばれるのは、前回見ましたように主イエスが私たちを兄弟と呼んでくださる。そして兄弟となってくださる、その血と肉を備えて誠の人としてこの地に来てくださった。そのキリストに結ばれて私たちは神の家族、兄弟姉妹たち、またそのことにより聖なるもの、神に属するもの、その尊い存在であるということ、そしてその天の召しに預かっているということですね。神に選ばれて、そしてこの預かっているというのは、共通しているものを分け合っているという意味があるんですね。他の日本語の訳では仲間であるという、そういう訳もありました。天の召しに預かっている、神に呼ばれ、神に選ばれ、それを共有している聖なる兄弟姉妹たち、神の家族、それが教会なんだ。そしてその教会は公に信仰を言い表している。その信仰とは使者であり大祭司であるイエス、この方を信じます。そこに立っている、それが教会だ。で、この考えなさいっていうのは一生懸命注目してみなさいということで、この考えなさいっていう訳については、ちょっと一言言いたいみたいな解説が結構ありました。口語訳では思い見るべきである、イエスを思い見るべきであるという訳でした。注目して一生懸命見つめなさい、そうでなければ私たちは押しながらされてしまう、誇りを持って生きることができなくなるというんですね。そのように始まり、また一節でそのように語り出し、また六節では私たちはそれによって、キリストによって神の家なのだということができる。で、その間のところにこのモーセの話が出てくるんですね。で、イエスはモーセに勝るという込み出しがついておりますが、その私たちがどれだけ豊かな恵みを受けているかということを、旧約のモーセの存在、またモーセに起こった出来事を通してヘブライ人の手紙は語ろうとしているわけです。で、このモーセという人は2節では 神の家全体の中で忠実であった。で、同じことが五節でも言われています。モーセは将来語られるはずのことを明かしするために使えるものとして神の家全体の中で忠実でした。この神の家全体の中で忠実であったというのが2節と5節にあります。でこの言葉が何に由来するかと言いますと、民数記12章の出来事なんですね。でこれは旧約聖書を開いて、いただけたらと思います。民数記第12章の、このヘブライ人の手紙が2節5節で、語ったのは12章の7節の言葉によるのだと、言われています。旧約聖書233ページになります。お開きになれる方はそちらを見てみてください。民数記第12章の7節がヘブライの2節5節のモーセが神の家全体の中で忠実であったという言葉が元になっているんですね。こうあります。7節、私のしもべモーセはそうではない、彼は私の家のものすべてに信頼されている。この2行目ですね。彼モーセは私の家神の家のものすべてに信頼されていると主なる神がお語りになったんです。神はこの言葉を誰に向かって語られたかというと、モーセの兄弟であるアロン、兄アロン、姉ミリアムに向かってモーセはこのようであると神は語られたんです。そこに彼ら兄弟にトラブルが起こったんですね。まず12章の一節にミリアム、姉ミリアムとモーセの姉ミリアムとモーセの兄アロンはモーセがエジプトの女性クシュ、ね、アフリカのクシュ、異邦人ということですね。その女性を妻にしていることを非難したと、あります。そしてさらに2節には、民数記第12章2節にはミリアムとアロンは主はモーセを通してのみ語られるというのか、我々を通しても語られるのではないかと、まあ、言ったというんですね。これ私たち読者からすれば本当にこのお二人の兄と姉が、傲慢になっているなっていうふうに分かりますけれども、そのところでモーセはどうしたかっていうと、いや私こそが神の言葉を語るのだ、黙って聞けとは言わなかったんです。モーセは黙ってたんです。反論もしなかった。だから3節ではモーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったと、民数記の著者は語っているわけです。しかし主は黙っていらっしゃいませんでした。3人を呼び出したんです。臨在の幕屋の前に立ちなさい、主の御前に立ちなさい。そして主が望んでくださってアロンとミリアム、兄と姉に語られたんです。私のしもべモーセには、8節ですね、口から口へ私は彼と語り合う、あらわに謎によらずに。神に選ばれた人モーセは神と直接言葉を、神から直接言葉を受ける。でそうでない預言者は6節に主が語り出されたところにあるように、幻によって夢によって掲示された。しかしモーセにはそうではない。直接私は彼に言葉を授ける。そしてその言葉をモーセは民に取り継ぐ。モーセも、完璧な人だから、火の打ち所がなかったから、いつも信仰が素晴らしかったから選ばれたのかというと、そうではないですよね。今度から祈祷会では出エジプト記を学ぶのでまた楽しみにしておりますけれども、モーセという人が火の打ち所のない人だったというのではない。 ただ主がモーセを選び、モーセに直接その言葉を授けられて、そしてモーセはそれを民に取り継ぐという、まあそれだけのことだといえばそうなんです。それがモーセの選びであり使命であり、モーセはそこに立っていろいろな困難がありましたけれども、それをその使命に忠実に生きた人であったわけです。けれどもこの12章、民数記12章やまたこれから祈祷会で学びますけれども、出エジプトの出来事やその後に続く荒野のイスラエルの民の姿というのは、人間の罪の深さ弱さというものを本当に描き出しているものだなということを思います。私たちは主の兄弟だと、もともと兄弟姉妹というのは血を分けた人たちに使う言葉ですよね。私たちの現実、神の民であっても実の姉実の兄から非難される、私たちでもできるじゃないかと兄や姉に言われる、そういうことが起こるわけですよね。それは本当昔の話ではなくて、神の民イスラエルでさえ起こるんですから、私たちの暮らしの中、日常の中においても起こる、教会においても起こる。どうしてアロンやミリアムはそういう主張をしたんでしょうか。そこに、私たちの心の病んでいるところがあると思うんですね。時々私は引用、説教の学びで出会った言葉を引用します、紹介してますけど、エレミヤ書第17章の9節10節にこういう言葉があります。もしお開きになれたら、1209ページです。エレミヤ書第17章9節10節、これたびたび引用するからご記憶にある方もあると思うんですけど、預言者エレミヤを通して神が語っていらっしゃいます。エレミヤ書第17章9節10節、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる、誰がそれを知り得ようか。心を探りその腹渡を極めるのは主なる私である。でこの9節の1行目、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。プロテスタントの改革の礎となったルターはドイツ語訳でこの部分を、1行目を、人の心は突っ張っているかいじけていると訳したということで、本当に、その通りだと思いました。アロンもミリアムも神から来る誇りではなくて、私でもできる、私が、俺が、そういう自己主張、突っ張って、そしてそのことを自覚もできないで、モーセに言ったわけですね。それは二人、アロンとミリアムだけのことではなくて、人の心は捉えがたい、捉えがたく病む。でこの時の心というのはヘブライ語でレーブという言葉ですが、感情気持ちというよりも人間を人間たらしめる意志の力という、そういう意味があるそうです。そこが健やかであれば神に作られたものとして健やかに生きられるわけですが、そこが病む、捉えがたく病んでしまう、そしてそのことを他の人も知り得ない、人には知り得ない、自分自身も知り得ない、本当に肝心なところが捉えがたく病んでしまう、それが人間だ。だからこそ10節で、心を探りその腹渡を極めるのは 主なる私である、私であるという方が出会ってくださる、介入してくださる、そのことを見過ごしにはなさらないということで、エレミアという預言者自身も心病んでたと思いますが、彼は叫び声を14節で挙げるんですね。主よ、あなたが癒してくださるなら私は癒されます、あなたが救ってくださるなら私は救われますと、心を探り腹渡を清める方とお出会いした時に、この叫び声を上げて神に寄りすがるしかない。それは今も昔も変わらない。そしてモーセはそのような兄弟からの告発にも耐えて、そして神の介入にお任せをした人であったわけです。それゆえに地上の中で誰よりも謙遜であったと民数記の著者は記しているわけです。神は私であると言ってくださる。そしてそのように言ってくださるばかりでなく、私たち新約の恵みに生きる者たちは神ご自身が誠の人となって来てくださった、私たちともうただ中に自ら下ってきてくださった、そしてその方が神の家を忠実に治めてくださる、この信仰に立っているわけです。ですからこのモーセの栄光というのは、それだけ聖書に記されるほどに地上にも誰にも勝って謙遜だ、これ以上の褒め言葉、素晴らしい言葉はないわけですけども、しかしそれをはるかにしのぐ神の栄光を携えて御子は私たちのこの世界に下ってきてくださった、私たちを天の召しに預からせるために、聖なるものとするために、兄弟姉妹と呼ぶために血と肉を備えてきてくださり、またその死によって私たちの罪を償う、また大祭司として取りなしてくださる、これが旧約の恵みをはるかにしのぐ新約の恵みとして私たちはすでに預かっているわけですね。ヘブライ人の手紙に戻りますけども、そのようにして私たちの心というのは自分でもわからないように突っ張ったりいじけたりして、確信と希望に満ちた誇りというものから離れやすいものですから、だからこそ私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことをいつもいつも注目して見続けていようというわけです。私たちが家庭礼拝でも取り急ぎこのプログラムを皆様にご提案しましたけれども、人信条を唱えようというプログラムを向こうに入れたというのは、自宅であっても家庭であっても教会の信仰によってこの礼拝を捧げていくという、その私たちの信仰の姿ですよね。私たちは公にこの信仰を言い表す仲間として、一人礼拝するのではなくて、物理的にはそれぞれの家庭でこの自粛の間は散らばっていましたけども、同じ信仰に立ってイエスに注目して自宅で礼拝を捧げ続けてきたわけです。そして主イエスに注目し続ける、目を離さないでいるということは、裏を返せば私たちはこの大祭司であるイエスの取りなしなしには生きられない罪人なんだということを忘れないということです。私たちが罪人であり罪が許されていることをわきまえ続ける、それがイエスのことを考えなさい、イエスから目を離さないでいなさいということの意味ですね。すぐ突っ張ります、すぐいじけます。まあ私は、皆さんはそうならないかもしれない、私がそう、そこで そのことを自覚もできない私のために、弱い人間のためにイエスは来てくださった、使者として来てくださった、そして大祭司として取りなしてくださった。そのイエスから身を離さないでいるところで、私たちは確信と希望に満ちた誇りを持って生き続けることができるんですね。この一節で使者と訳された言葉は、福音書や使徒言行録他の箇所では使徒と訳されている言葉と同じで、この箇所だけ主イエスキリストに用いられているんですね。使わされたものという意味です。神から使わされた使徒、使者イエス。そしてそのイエスはまだ同時に大祭司でいらっしゃる。民を代表して民から立てられて、民の取りなしをする大祭司で、他の箇所で、使徒であり大祭司であるという人間は登場しません。主イエスが使徒、使者であり大祭司である。使者というのは神から使わされたもの、神に属するものとして、大祭司というのは人間から立てられて人間を代表するものとして立ってくださる。お一人の中に神から使わされたもの、そして人間を代表して取りなすという、その二つのことが担ってくださっている。そのイエスを注目していくときに、私たち教会もイエスの体として手足口となって、この務めを共に担わせていただきます。私たちもまた神に属するもの、神に使わされてこの世に置かれております。使徒的教会という言い方をされます。使徒の信仰を受け継いで宣教します。そして私たちもまたその大祭司イエスに連なるものとして、民のために、世界のために、また自分自身のためにも神に取りなしをする、取りなし続ける。そのためにこそまた私たちは天の召しに預かる聖なる兄弟姉妹たちとされているわけです。選ばれて終わりではなくて、主イエスと共に、主イエスのために、主イエスに向かって、私たち教会もまた使者として、大祭司として、この世を生きるように選ばれております。その恵みの中に立ち続けるならば、突っ張って生きる、いじけて生きることから解き放たれる。結局私たちは自分にこだわっているんです。自分自身にこだわっている。そのこだわっている自分から解き放たれる。自分では自分を解き放つことはできません。イエスのことを一心に見つめて、主イエスキリストがこの神の家を治めてくださっている、その信仰に共に立たせていただくばかりです。私たちは神の家なんです。神が住まってくださる、住んでくださる、信仰の共同体、天の召しに預かる聖なるものと、神の家族とされている、私たちから出たことではない天のお恵みの中に、これからも共に立ち続けましょう。いろいろな困難は起こりますけど、内にも外にも試練が来ますけれども、その恵みに立たせていただく限り大丈夫です。キリストが治めてくださいます。その御手に委ねましょう。祈ります。主イエスキリストの父なる神、この年私たちはこのヘブライ人の手紙第3章6節の御言葉を掲げて出発しました。予期しない、コロナ禍という状況の中にあっても、あなたの守りを受け礼拝する神の民、神の家として、導かれたことを信じてありがとうございます。私たちの弱さ、罪深さを覆ってくださる主イエスの取りなしを、より取りなしによりすがります。そして主イエスの後に続くものとならせてください。感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 賛美を捧げます。賛美歌474番、474番。印として献金を捧げしました。お祈りを荻本智子さんにお願いいたします。
父なる神様、皆をあがめます。コロナの感染が収束されておらず、見えないウイルスに不安を覚えながら生活しています。自粛解除により元の生活に徐々に戻ろうとしていまして、こうして礼拝堂にて礼拝を捧げ、御言葉を直接いただくことができ感謝いたします。私たちは謙遜に生きるということをまた今日改めて、いただくことができました。私たちのこの困難の中、私たちの信仰をどうぞお支えください。コロナ感染が収束いたしますように祈ります。ただいま捧げました献金はどうぞ清めて御国拡張のためにお使いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠は賛美歌の26番になります。唱詠の後祝祷構想を持って礼拝をあります。賛美歌の26番。 交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。
これで礼拝終わります。